中一のしいたけです。私は FM ワイワイが大好きです。どうしてかというと、年齢層が広くとても面白いからです。だから私は FM ワイワイが大好きです。
神戸を愛するすべての人に FM ワイワイ。
こんにちは、 FM ワイワイのキムチアキです。今日も10月17日とうとうですね、なんだか本当に秋らしいというか少し肌寒い季節になってまいりました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。今日の第3土曜日、TCC の連絡会もありまして、ここの地域のさまざまな スタジオの外にエリアに入っておいで。はい、古い昔からのっていうか子供の頃からの、仲間が一人スタジオの外にいたので、ちょっとですね YouTube を通じて皆さんにご挨拶してもらおうかなというふうに思いますが、入ってこれるかな、エリアンちゃん。はい、
どうも
どうぞどうぞどうぞ。
なんかすごい変わってて、私どうしたらいい。
こっちいらっしゃいませ。はい、
何これどうしたん。
ソーシャルディスタンスなので、はい、
ありがとうございます。
はい、
すみません。はい、何変わっててびっくりしてる。
はい、どことご挨拶をしましょう。
あ、こんにちは、白川。
カメラに向かって、
はい、どこカメラ、
あれ
あこんにちは、白川エリアです。
あなたはどういうことをしていましたか。
どういうことをしてました、うん、ラジオと、うん、ビート作品、
うん、そうだよね。はい、高取教会に来たのはいくつでしたか。
小学校6年生5年生、
うん、そうだね、もうちょっとちっちゃかったかも、5年生かな
5年生かな
5年生ね。でお姉さんたちに、今はもうおばちゃんになってるかもしれないけどに皆さんに、出身はどこですか。
あ、ブラジルです。
そうですよね、はい、だからブラジルの海と、それからまた、スマの海は違うという作品も、
懐かしい
作りましたね。
作りました、
はい。で、番組、ラジオ番組はどういうタイトルでしたか。
はい、あ、ちょっと待って、
バモサベでしょ。
バモサベです。
全くこう地球の、
あ、そうそう、ブラジルと日本は180度違うから、うんうんうん、そのことでした。
はい、ではですね、せっかくですから、はい、皆さんに私の名前は何々、はい、ブラジル出身で、ラジオ番組とか映像制作してましたぐらい、ポルトガル語で、
ポルトガル語で、恥ずかしい。
どうぞ。
え、恥ずかしい。
日本語で。
ミノメリアニシラカワ、Quando estava com 10 anos, eu fiz esse rádio, esses vídeos, essas coisas. Ok. もう無理。
無理って言わないで勉強していこうね。はい、
はい。
今日は急に出ていただいて、YouTube でね、いろんな人に見てもらえる。はい、そうなの。だから今は生配信中だし、これはアーカイブしますので、後でまた FM ワイワイの YouTube で見てください。
めっちゃ恥ずかしい。お邪魔しました。
はい、では素敵な一日を。はい、
素敵な一日を。
はい、ポルトガル語も、
え、ポルトガル何だっけ、
え、さよなら、
あ、チャオ。もう急に喋るわからん、はいはいはい、バイバイ。
はい、ありがとう。はい、こんな風にですね、子供の頃からの、場所でもあるっていうことを皆さんに分かっていただいたのではないでしょうか。ではですね、突然のところで ご参加いただいておりました。はい、どうぞ、お名前を。
今ちゃんこと今井忠です。 よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はちょっと肌寒いので上着ですね。
そうですね、ちょっとね、こういう時に気をつけないと風邪をひくっていうね、
そうですね、そうですね、
はい、着てます。
でかつ中にあのニット系のものも。
そうなんです。だからスタジオでこれ脱いでもいいかなと思って。
ああ、なるほどなるほど、はい、はい、どちらでも行けるように。はい、
じゃあ一応。
でもあのお外出るとやっぱりちょっとね肌寒いですよね。
ちょっとヒヤヒヤっとするんでね、
はい、でかつ今日はですね、今ちゃんいろんなものを持ってきてくださるんですけれども、 FM ワイワイライブスタディオと書いてる横に、これこちらの方はお菓子なんですけれども、もうこの、はい、10月になりますとやっぱりハロウィンですね。
そうですね、
はい、
もう賑やかにね、あちこちで飾りが出てきてね、いいですわ。
子供たちもね、あの、はい、あちこういう変装したりとかそういうようなことをする、うん、まあ、あの収穫の時でもあるということもあって、かぼちゃを使うっていうのもあるのかもしれませんね、さて今日はですね、今ちゃんにはサイクリングは素敵ですというお題をいただきました。
はい、
これはどういう意味でしょうか。
そうですね、今のシーズンね、やはり、表出るとね、あのさっぱりいいなと思うんですけど、それをさらにね、いいなと、もうこれはっていうのがサイクリングがいい、あのちょっと皆さんにお知らせしたいなと思いましてね、
はい、よろしくお願いします。
じゃあもう早速、
はい、お願いいたします。
はい、じゃあ早速に、じゃあご指名いただきました、
はい、
サイクリングは素敵のお話です。10月も半ばになって、あの歩いてても爽やかなんですけどね、もっと爽やかに感じるのが、あの自転車で走ってる時ですね。
お、今ちゃんもチャリンダーなんですか。
チャリンダーではないですよね一応あの、時々乗りますけど、あの歩くよりね、自転車で行くと景色がどんどんこう変わっていくんでね、
なるほど、
もっと先もっと先ってこう行って、まあ、気分的にリフレッシュしますね。で歩く速さなんですけど、
はい、
人は1時間あの4キロ
ね、そういうふうに言われますね、はい、
で自転車はね、その3倍以上、だいたい12キロ
10キロ以上出ますかね、
3倍以上で12キロから16キロぐらい行くということでね、それともう一つ、あの近頃あの主婦の方、
はい、
これがね、買い物であの帰り荷物が重くなるっていうんで、もう自転車乗る人が多くなったんですね、
はいはい、
ですからいろいろあのスーパーコンビニの前にもね、前より自転車が多くなったなと。
そうですね、ただこ の, あの駐輪問題っていうのはいろいろありますね。
ありますね、
はい、
それとあの電動 自転車が多くなったんで、
はい、
そうすると、それを盗まれちゃう、
あ、
普通自転車と違って、
はいはい、
電動だから目をつける人もいるっていうんでね、あの大変だなと思うんですけど、
あ、これあの、前にお子様乗せたりっていう、あ
の座席付きのね、
ですね、あの随分しっかりした座席が前についている、あの子供さん連れの方は2人乗せてらっしゃるっていう、
前と後ろと ね両方でね、
でまたあのお荷物もたくさん背負ってらっしゃったりいろいろされると、やっぱりアシスト電動の方が楽は楽ですよね。
そうですね、だから、まあ、今ねどんどんこう流行ってきてるって思ったらですね、意外とあの自転車っていうのは今台数がすごく減ってるんですって。
え、そうなんですか。
であれと思ってね、
はい、
あのちょっと調べたらば、今ね電動自転車が年間670万台売れてる、
670万台、結構な台数です、
すごい台数ですけどね、でも以前はですね、普通の自転車はその3倍ぐらい、もう
本当ですか。
でそれがどんどんどんどん台数が減って、
はいはいはい、
増えてるのは電動自転車。
あ、なるほど、普通の自転車は減ったけど電動が今度上がってきたってこと。
そうなんですよ。
あ、なる、でもお高いですよ。
そうですね、だから、まあ、盗難にあったりするのもあるんで気をつけた方がいいという、で、まあ、自転車の方はですね、金さんも自転車乗ります？
はい、乗ってます。実は私も電動に変えました。あ、はい、
楽でしょう。
楽です。あの特にですね、年に、まあ前期とか後期とかに神戸常盤大学っていうところ行くんですが、はい、西大からもう本 当に45度じゃないか、そんなことはないんですけど、それぐらいのところ登っていく、はい、そうなんですよ、もうそこへ行くこと、
電動でないとね、
でその横を私がもう降りてこうしてる横をシューッと上がっていく方がいらっしゃって、その方たちは電動自転車だったので、とうとう電動に変えました。
本当にね、なんか便利でね、はい、どんどんこう増えてますね、
うんうん、
そしてあの、まあ、人間の体っていうのはあの筋肉で作られているんですけど、はい、下半身っていうのはね、全身を支える筋肉の 70%、
うん、あ、そんなに多いんですか。
70% はもう下半身にあって、はいはいはいはい、それで歩いてもどこ行ってもいいと、それで自転車もですね、荷物が重い、うん、それからあの上り坂、うん、そういう時にはですね、もう無理しないで押していく人がいた、
はい、
でも電動になったらもうこれがなくなって言ってね
そうなんですよ、
やはりもう体験して、はい、
もう羨ましかったです
、ね、であのサイクリング好きの人によるとね、うん、50歳ぐらい超えると、うん、もう歩くのは面倒になって、うん、で外出が少なくなった、うん、そうするとね、ちょっとあの健康診断行った時にそのお医者さんから、ちょっと血圧上がってますけど、なんか心当たりなんかありますって、そういえば最近あんまり歩いてないしって言ったら、うん、あ、やっぱりね、あの運動不足、これは良くないんで、ええ、もっとね、足、体を動かすというように足を動かしてくださいって。
先ほどあの下半身が 70% の筋肉っていうことですから、これが衰えるとますますこう歩きたくない、家にじっとしちゃうっていうことになるんでしょうかね。
そうなんです、うん、ですから、まあ思った以上にですね、下半身っていうのはあの使わないといけないなと。
あ、なるほどなるほど、
それで、まあ、サイクリングをそういうことで、うん、あの始めた年配の人、50代の人が聞くとですね、はいはい、あ、これはいいね、
うん、
あの散歩するよりですね、景色がどんどん変わっていくんでねもうね、また新しい道を見つけたりね、うん、これはもう本当に気に入って、
うん、
でざーっとサイクリングしてから家帰ってシャワー浴びて、
うんうん、
ちょっと一息するとね、本当にいいんだ。
なるほど、はい、
なるほど、そういうふうにしてね、うんうん、自転車っていうのはあの今総台数が減ってたけど、自転車の中の電動は年間670万台売れてるってんで、うん、なるほどなと思いますね。ですから、まあ、シルバーの人にとってはね、長い距離とか上り坂、それでもう出るのを控えようっていう人もですね、うんうん、電動にして、で体を動かしたらいいなと。そうするとね、あの季節の変わり映えもすごくよく見えるということなんで、
なるほどね、はい、
あの皆さんももし、考えてる人いたらですね、電動を使って、サイクリングされたらいかがかなと。で今日はのサイクリングが素敵のお話です。
はい、この風を感じるとか、それからまたあの車だとやっぱりこう囲われてるじゃないですか、それが空気の中にこういると、あの金木犀の匂いとかね、この秋の風とともに匂いもともにこう感じるっていうことがあるじゃないですか。
あの季節の香りって、
ね、そうですね、
ですから、まあ、ちょっと山の中入って、うんうん、でなんかのそういう植物の畑があって、
はい、
となんかそういういい匂いがしてくるとかね、それを楽しみにしてね、
うん、
あちこち行ってる人いますね。
あ、それからまたですね、あの、山並み街道とかそういったところに行くと、うん、レンタサイクルっていうのをよく最近見ますよね、
は
い、
そうですね、
うん、
この間も滋賀県の方行った時に、うん、やはりあのローカル駅ですけど、
はい、
その駅の横にですね、レンタルサイクルコーナーってあってね、はいはい、もう結構利用してますね。
奈良も確か、サイクリングができて、まあ、あちこちの丘陵、とかそういったところに古代のこう石舞台とかいろんなものあるんですが、意外に歩く距離長いので、でも車で行くっていうのはなんだかちょっと違うような感じがするので、
やっぱりね、全然違いますね、うん、で車だと入れないところも多くなりますからね。
そうです、そうです、そうです。まあ、ですから、うん、あのそういう、 こう旅行の中にサイクリングっていうのもなかなかいいですよね。
そうです、あのなんかサイクリングっていうとね、若い人のヤッホーというかあちこち行く感じですけど、
はい、
そうでなくてですね、うん、もう年代かかわらず、うん、自転車だったらばあちこちにこう行ける、
はい、
そうすると今までと前来たことあったけど、あ、こういうとこもあるのかっていうんでね、 も視野が広がる、
はい、
だから、まあ、サイクリングをねぜひお勧めしたいなと思いますね。
今の季節が最高ですね。
いいですね、
はい。まあ、この後の番組、来週なんですけれども、バイクの栄屋さんっていうバイクを提供されるところもあって、まあ、バイク好きっていう方も多いじゃないですか。
あ、そうですね。
もっと遠距離を走っていくっていう、FMYY のスタッフの中の日比野さんっていうのもバイク好きで、最近はよくですね、兵庫県あるいは神戸市っていうのも意外に農村地域という言い方はちょっと変なんですけど、田園とかそれから稲刈りとかそういうことをする教育農園みたいなのがたくさんありますから、そちらの方にこう風を感じて行ってブドウ狩りに行ったりいろんなことをされてるみたいです。
いいですね、そういう季節を感じるってことはね。
そうですね。で特によくこうちょっと足を骨折したりいろんなことでベッドで1週間寝たきりになると、はい、すぐに足に来るって言いますよね。
あ、やっぱりね、結局もう下半身の方で7割からの、ね、筋肉があるわけですから、はいはいはい、じっとしてたら絶対良くないですね、
はい。私もチャリンダーとしてあちこち行ってるんですけれども、あなたはどんなところ行かれるんでしょうか。この電動にしてからはですね、三宮とか元町まででも、
お、すごい
行けますよ。はい。で、さまざまな地域の中のその駐輪場、それの事情も結構知ってるんですけれども、うん、ハーバーランドのですね、海へっていうところ、
ありますね。
あそこの駐輪場は、見た目もとてもおしゃれなこう銀の輪が、バネを伸ばしたみたいにあるんですけど、チュッと押して置くだけで良い、見た目もとても素敵っていう駐輪場になってて、最近はこう押し込むやつとかなんか高く上げるのとかいろいろあるじゃないですか。
あ
れはね結構大変なので、一度ですね、ぜひハーバーランドの海へのところにあります駐輪場のこうバネを伸ばしたような形の金属の銀色のあの駐輪場は、私はもう本当にデザイン的にも機能的にも素晴らしいなと思っているので、地域の中で駐輪についていろいろ お悩みの管理者の皆さんいらっしゃったら、ぜひ一度、海への横を見ていただければいいなと思っております。
そうですね、はい。あれですか、ね、じゃあもうあちこち三宮や元町や
そうです、
はい、大阪の梅田まで、
あ、それは無理無理それは無理無理、三宮が限界です、ただですね、電動自転車は電気が充電が切れると、一気に重くなります
そうですね、
はい。そういうこともありますけれども、あなたも秋を感じていただくという、サイクリングは素敵、今日の今ちゃんのお話でした。続いてですね、実は私、まあ皆さんステイホームじゃなくて、その後のバッド乗ったローンで、いろいろなところにお出かけいただくんですが、さっきのエリアにが来たみたいに、先週の土曜日に、キッズの皆さんがここで収録をしたんですね。
あ、そうですか。
スタジオに来るのは半年ぶり。もう、なんか高取に来た途端に、下でベトナム語の、母語教室があったり、ラデンの母語教室がある、その子たちと、はーいって言って、久しぶりって言ってハイタッチをしてて、番組をするだけではなくって、ここでいろんな人たちに出会う、それをすごい楽しんでるっていうのを感じました。
もう久しぶり。
そうです、もう半年ぶりなんですよ。リモートでお家と名古屋をつないで、
番組作って、ね、この春からもう外出禁止とか、
そうですよね、いろいろありましたからね。
そうですか、
それをやっと来れたって、大黒公園で遊んでくるとかっていう、まあ放送だけではなくて、いろんな人たちに、今ちゃんもさっきエリアに会っていただきましたが、そういう人たちに出会う場っていうのも、これとても重要ですね。
そうですね。まして、そういう小さい子はね、話はもうどんどんやっていって、どんどん広がりますからね。今、そういうようなところが少ない、それから外出禁止が多い、それでね、ちょっと心配してますね。
そうですね。やっぱり学校も本当に先生はデータでどんどんどんどん流して、それを見る授業っていうのも増えてるみたいなので、ついていくのも大変なところもあるかもしれませんね。
そうですね。だからこれから 冬休みが近づくになるという、うんうん、いや今もう半分休みだよなって学校もなんか午前と午後で分けてね、
あいろいろね、してますよね、修学旅行だったりとか、それからまた校外学習とかいろいろあるとは思うんですけど、やっぱりさっきのあの風を感じるじゃないんですけど、体で感じる、季節を感じる、そういうものがこう子どもたちのいろいろな育成に重要なのかもしれないですね。
だから同じ、どっかに行こうと言ってもですね、うんうん、そこにあの自転車を入れるともっと広くなる、
うん、なるほど
ということでね、
そうですね、はい、ありがとうございます、ね、あの
いい気候ですから、
はい、
あのいい空気を吸うためにサイクリングをお勧めしたいですね、
はい、ありがとうございます。続いてですね、これ今ちゃんご存知ですよね。
はい、あどこか見たな、あすごい、
アカデミー賞です、の、 あのオスカーの像なんですけれども、うん、実はこれ私今日ですね、こういうニュースを見ました。白人中心と、批判されてきたアカデミー賞に大きな変化が生まれた、で実はアカデミー賞っていうのはわりかし古い体制、まあ古くからある賞だからということ、
歴史があるんですね、
うん、ということもあるとは思うんですけれども、うん、実は白人ばっかりが受賞する、白人中心の映画ばかりがこう対象を取るっていうようなことが非常に批判されてきた賞なんだそうです、でその中にですね、9月の9日なんですけれども、アカデミー賞、これを主催している、映画芸術科学アカデミーっていうところがこのアカデミー賞を主催しているんですが、まあ、アメリカでは最大のこう名誉ある賞となりますけれども、そちらの方からの発表がありまして、2024年からまだまだ4年も先なんですけれど、作品賞の選考に新たな基準を設けるという発表があったんだそうです。で、この作品賞っていうのは、その主演とか、助演とか、それから監督とか、いろんなことあると思うんですが、その作品自体の選考にですね、いくつかの必須条件が、こう、生まれたっていうことになったんだそうです。それはどんなことかというと、主要な役にアジア人や黒人、ヒスパニック系などの人種または民族的少数派の俳優を起用すること。つまり、いいもんは白人、悪もんはその他の人種みたいなところではなく、いいもんはアメリカ人で、悪もんはあと他の国みたいなんではなくっていうような、様々な人たちがもう今世界はこう移動する時代になっていますので、作品の中にはいろんな人たちが出てこないといけないっていうことになったんだそうです。そしてもう一つ、これはあの出演の方の、必須条件になったんですけれども、反対に制作スタッフ、それを作る側ですね、そしてまた広報とかあるいは販売とかいろいろなところ、そこの重要なポジションに 女性やつまり男性が中心になっていろいろな決定をするっていうことではなく、女性や LGBTQ、 これはあのレズビアンとかゲイとか、それからバイセクシャルとかトランスジェンダーとかクイアと言われるいろいろなこう、感覚をお持ちの方々、それからまた障害者がつくこと、つまり出演側もいろんな人たち、そして制作監督並びに広報あるいはマネジメント、いろんなところのポジションに様々な人々がついているっていうことが条件になって、うん、作品賞を決めるっていうことになったんだそうです。この点について、え今更みたいな感じのところもあるんですけれども、わざわざ重要なポジションに女性って書いてるっていうことは、今まで重要なポジションに女性はついていなかった。
あ、そうですか。
お金を出すにあたっても、ね、この作品を作るっていうのにあたっても、脚本にあたってもやっぱり男性目線のものしか作られていなかったっていうようなところなんですが、これを聞かれていかがですか。
これはですからアカデミー賞の母体っていうか、うん、
はい、
基本のところは 何人ですか。
あ、鋭い。ということは、主催している映画芸術科学アカデミーの、その決めてる人たちの円卓をこう見たら、ダークスーツの、そして年配の、お金がある、そういう男性たちがずらっと、並んでたのかもしれないですね。今ちゃん鋭い。
人で。
そうですね。そうですね。そういうことになりますよね。
でも映画とかいろんなところでね、活躍してるのも白黒関係なくね、いっぱいいるのに。
そうですよね。
まだまだそんなことで。しかもね、これ2024年からって、まだ4年も先ですか。
そうですね。今から考える人たちはここが必要だよって。ということは、今年も来年も再来年も出てくるのはほとんどこういうのがないんだろうなっていうところでしょうかね。いやいや。
でも今からやってって、4年後にはちゃんと
そうですね、
オープンできると、もうやはり、準備する期間がいるんですかね。
でもね、これをね見てて、日本の内閣、これが真っ黒クロスケみたいな、ところですよね、
今ね、いろいろと騒ぎになってますけど、これコロナがあったからね、いろいろそういうのがクローズアップされて、それがなかったら、社内団にどんどんとね、
かもしれないですね、
私たちの生活が持っていかれてるのかなと思いますね。
なるほど、まあ、そういうことを考えると、FMYY がこの前あの放送文化基金賞の、団体としていただいた、そこはやはり被災者が立ち上げた、そしてその中には女性もいて、外国人もいて、障害者もいて、そしてエリアにみたいな子どもたちもいてっていう、そういうところにこれは団体として素晴らしいですよっていうことをいただいたっていう、私たちはアカデミー賞の先を言ってますね。
そうですね。そうですか。でも今までね、もっとそういう点ではオープンでね、幅広くやってるかと思ったんですが、意外と
手つかずが多かったんですね。そうかもしれないですね。そうか、意外に手つかずをこうコロナということで目を見開かされたということも、
あ、それは言えますね、
あるかもしれません。
今コロナがあるから、いろいろなところにですね、スポットが当たって、で、あ、そんなことがあったのか、じゃあこの機会に改革しようという、ある意味、プラス思考でね、これ生かしたいですね。
そうですね、本当に今回のこの、出演する側にもいろいろな人たちが、そしてまた制作側もとても重要なんだよっていったところが大きなことではなかったかなっていうふうに思います。今回ですね、この今ちゃんがサイクリングは素敵ですって言ってくださったのも、やはり今自然とともにある人間っていうことが重要になってますよね、
はい、そうですね、もっともっとね、そういう意味では目を表の方へ広げていく、で最近は鬱になっちゃいけない、それからみんなが集まっちゃいけない、いろいろこうやってますけどね、もっともっとやはり表へ出ていかないといけないと思いますよ、
なるほど。
で、国内のね、コロナの感染者、日本で今、新しく635人が感染して99,778人、って日本でね、10万人になっちゃうんですね、
これ10万人というと、長田区の全ての人、赤ちゃんからもう本当に90、100の方まで全部入れた人全員がコロナ感染っていうぐらいすごいことですね。
で、それでもっと驚いたのはアメリカの方ですね、アメリカの、感染者数がですね、800万人、
800万人、大阪超えてます。80万人
は大変ですけどね、800万人でね、で死者がね21万8千人、
あら、
そんなにと思ってね。で、今中心部がだんだん、広がっていって西部の方で第3波ということでね、この冬場になったらば、第3波でまた広がるだろうと。
なるほど、
すごいなと思いましたね。ですが大統領選挙がありますから、その選挙にこう影響が、大きいだろうということで、日本でね、 約10万人ということですけど、その80倍すごい800万人ということで、
800万人というと一つの国っていうところもあるかもしれないですよ ね。いやしかしながらですね、大統領、ね、感染しながらすぐに退院でマスク外してもなんか大声で叫んでるっていうのも なんとも異様な風景だなというアメリカを感じてしまうんですけれどもね。
普通はちょっと考えられないですけどね。
ですね、うん、いやそれとですね、あの日本は皆保険っていうのがあるじゃないですか、うん、はい、あれがですねアメリカではないじゃないですか。
あ、そうかそうか。
で入院して100万ドル、うん、100万円だったかどっちか忘れちゃったんですけど、こう払いなさいって言われてっていう、どうやって払うのっていう恐ろしいっていうことを思われて、あ、そうです、 NHK の、 あの大統領選のところのインタビューに答えてた女性がですね、この日本にいらっしゃる方なんですけれども、日本在住なので、うん、日本だと国民健康保険とか、まあ、あの会社に勤めてらっしゃる方は、社会保険ありますよね、すぐに病院に行けるっていう、そのシステムのないアメリカっていうのを日本で滞在してて、お仕事をされててすごい考えるようになりましたというアメリカ人女性の発言がありました。
結局日本の場合にはすぐ病院に行ける、
はいはい、
ですぐ処置できる、
ええ、
アメリカはすぐ行ってもそういう受けられないんですね。
受けられないですよね、お金がないとダメっていうことですから、まあ、そういう、こう弱い立場の人々が、どんどんかかって病院にもかかれず亡くなっていくとか、職をなくしてしまう、失業してしまうっていうようなことも合わせてこのコロナのことは考えないといけないかもしれないですね。
まあ、この機会にアメリカもそういうにしてね、うん、はい、変わっていったらいいですね。
はい、はい、そして最後にという感じになってしまいましたが、
はい、それではドグーちゃんへチャリンと、
はい、ありがとうございました。最後に、こう10月3日って書いてます、間違ってます、今日は17日です。今ちゃんですね、あのぜひ最後にサイクリングの素敵をもう一度皆さんにお伝えください。
はい、非常に爽やかな季節になりましたので、表へ出るのはいいことです。でそこにサイクリングでもっと、いつもと違うところを行ってですね、秋を味わっていただいたらいいなと思います。ぜひ、健康のためにもサイクリングをお勧めしたいと思います。
はい、ま、今日はちょっと昨日は曇ってましたね。で今日もちょっと雨が降ったりもしてるんですけれども、それもまた秋雨という、 こう季節の感じ方っていうのを体で覚えるのがいいのかもしれませんね。はい、素敵なお話を毎回ありがとうございます。そしてまた今日はですね、ハロウィンのお菓子もいただきました、ありがとうございます。で、今日はエリエニちゃんが久しぶりに、何これっていう感じで出てくれましたけれども、ライブで見るだけではなくて FMYY の YouTube でまた見ることもできます。子どものからの発信、 FMYY ってどんなところがいいっていうのを動画を作りましたので、そちらもアップしますのでぜひご覧くださいませ。今日は今ちゃんありがとうございました。
はい、またサイクリングのようにですね、元気に表へ出ていきましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。今回は第3土曜日ということで1時半から街ブラがあります。地域のパルシネマ新公園の小山さん、小山支配人の映画に対する思い、こちらの方もご紹介してますので、この後もご覧くださいませ。では素敵な一日を。今ちゃんも、
はい、どうも。
未来へつながるこの道を、心の